も
どうも、秀吉絶対倒すマンです。お願いします。
秀吉絶対倒すマン、
秀吉絶対倒すマンの春林確認よし、お願いします。
春林
ね、言うとりますけどね、いい春林がね、秀吉を倒します。いい寸心ですかね、
いい寸心がね、
いい寸心確認よし、言うてますけどね。
そうなんや、そうなんやぐらい、
中学の教科書で習ったんやから、歴史。
いや、覚えてへん、
覚えてへん。
いい春林、
いい寸心ですか。
絶対黒字やん。
あの韓国の英雄ですよ、韓国のね。
絶対黒字やん。
え、
いい春林。
いやいや、太字よ、太字。
太字やった。
黒太字。
赤台であれよ。
いや、教科書赤台とかないやん。
秀吉とか赤台やった
やん。いや、そうなん、秀吉なんかもう覚えんでも知ってる。やべえ、いい数字。やっぱり秀吉が、まあ、天下統一したじゃないですか。
覚えてへんって、黒太字の。
いや、テスト出てきたの、いい数字
出てきたやろけど、
まあ、絶対出てきた。
その時しか覚えてへん。
うん、もう515事件とかと一緒ぐらいよ、そら。いい数字ね、いい数字言ったら、あの、うん、豊臣秀吉が天下統一して、うん、天下統一した後にちょっと朝鮮もちょっと侵略していこうって、
うん、あ、そうな、
言うて船乗って、
で秀吉が行ったと。
秀吉の軍が、軍が、あの、朝鮮に、あの、侵略しに行ったんですけど、イー・スンシン率いる、そう、水軍がね、もう水軍がもう返り討ちにして、
あ、そうなんや。
でも韓国では英雄になってるという
、
イー・スンシンですよ。
ああ、
だから、
いや、春林ちゃうね、俺の。
え、ちゃうかった。
春林確認してへんねん。
あれ、
どういうことやねん、春林どこおるかな、ちゃうねん。
やっぱ銅像あるか、韓国行ったらやっぱりイー・スンシンの銅像あるんやとか、スンシン確認よし。
あるんかな、むっちゃ英雄やん。
あ、
めっちゃ英雄。
めっちゃ英雄やで、マジで。
あ、むっちゃそうなんや。
銅像もあるし、韓国。
いや、そうなんや。
やし、だって日本の歴史の教科書に載ってるわけやから。
あ、そうか。
いや、そりゃな、なかなかその韓国の人とか載ってへんから。
確かに。
うん、そやろ。やし、絶対に習ってる。
いや、それ習ってるってのは分かって
る。習ってるよ、絶対。
そこは把握してない。習ったんやろうなってのは、うん、覚えてない。
そこ否定されてもおかしいわ。
否定せへんって。黒太字、黒ピンと声へんって。いい瞬で、あ、そうやったっけなぐらいやし。
文字列で覚えてるやろ。
覚えてへんって。
覚えてへんのかい。
すごすぎるって。
覚えてへんのかい。もうええわ。
いやね、こいつ。
もうええわ。
もうよくないって。普通に終わらすね。
お前、イースンシン覚えてないんかい。もうええわ。
覚えてへんって。もうよくないって。
覚えてない。
急にさんだ。
お前、犬飼剛だけ覚えとんかい。もうええわ。
どういうことやねん。犬飼剛だけ覚えてへんって。
犬飼剛ぐらいの多分ラインや。
地図の人？
え、じゃあそれ、井上忠敬。そこ危うい
や。危うい。
あ、井上忠敬なんか絶対覚えとかなあかん。
いや、その、人物は覚えてんねんけど。
井上忠敬が書いた地図、正確すぎません？怖ない、あれ。
日本地図？
うん、怖ない。今とほぼ一緒やで。歩いてやで。歩いて書いていって、今と同じような。
どうやったんかな。え、メジャーとかあったんかな。
いや、もう、まあ、ま、なんかいろいろ測るやつはあったんやろうけど、あ、もうやっぱり世界二周説やと思うな、俺は。伊能忠敬は GPS 使ってた。
このラジオの以前も出てきた
世界一周説。もう伊能忠敬おかしい。
GPS の最新機能を使って、あの当時に行ってた。
もうやってた、やってたと思う、俺は。
確かに
な。人工衛星ひまわり飛ばしたのは伊能忠敬やと思うわ。
歴史の人物すごいからな。
もう意味わからんもん。
どうなってあなたかな。
そう、わからんもん。だって生きてて、俺、あ、中央区と天王寺区の境目はこの、上町筋で、あ、ここはまっすぐやねんなとは思うけど。
その空分けまでしてた、伊能。
いや、空分けまでしてへんけど、うん、自分のスケールに落とし込んだ時の話。
いや、あのね、その、うん、海の海岸沿いとかは、うん、まあ形わかるやんか。
うん、まあでも、なんかその自分が宇宙から見たとして、こういう形やなとまでは。
確かに、それはすごいけど、うん、いや、中央区とかまで行ってたらマジですごいなと思う。
いや、でもできるんやん。でも、
あ、でも川沿いやったらって、
うん、でも、まあ、昔のでも区分けなんかより簡単やったんちゃう。今よりは簡単やった。
そうな
んか、川で区切ったりとか、うん、だってアフリカとか見てみよう。アフリカのこの国の、うん、経度と緯度だけで区切ってたりするやん。嘘やん。
あれ雑いよな、あれ。
なあ、
あれ、そういうことなんか。
まあまあ、そうなっちゃう。
アフリカもあれ、 あれぐらいで、
まあ、昔適当に決めたから分からんけど。
春林確認してへんね。
はい、
そんなことよりよ、
はいはい、
注意確認よしですよ。
あ、失礼しました。
トルクレンチガールズです。トルクレンチガールズの
注意確認よし。改めまして、トルクレンチガールズのうまこです。
力学です。
おお、元気やね。
元気や、
元気や。 先週聞いてくださいましたか皆さんね。
もう12月11日ですか。
いやいや、さっき1本撮ってるからもうって言われてもから元気やん。なんか喋らなあかんで喋ってるやん。
早いですね。
早いですけど、
ね、もう今年もね、
まあまあもう年のせいですけどもね。だからもうこれ放送日で言うたら、うん、配信日で言うたら、12月22日です。
22日。
うわ、もう年のせい。あ、もう年末やね。
まあどうなってるやん、
ね、まだちょっと仕事苦しんでる
から。こんだけどうなってるやろね。
あミスった、ごめんなさい、ごめんなさい、あの悪の方に入ってしまった。元気出して、元気出して。普通おたよむ
22、
普通おたよむか。ああそうだ、スケジュールとか見たらあかんから。
九州ま
で我々のためにメール送ってくださってるよ。呼んでええか、
ちょうだい。
いやすぐ入りすぎやって、その元気。もう鼻ずるずる言い出した。さっきのから元気すぎたよ。ほんなら無理さしたな。
無理も
う、無理もう。おい、またな、おい、
年明けろよ。おい、年明けろ。
袖で涙拭くな。
楽しかったかな。
うつおたえ読みますよ。
はい、
ね、トルクレンチガールズのお二人こんにち
は、こんにちは、
作業の片手間に楽しくラジオを聞いておりま す。お二人に質問したいことがございます。
はいはい、
私は四捨五入すると30という年齢に、突入しつつあるのですが、はいはい、財布の中にいくら入れるのがと思想なのか分からず悩んでおります。まあ、我々もね30近いですからね。今は電子マネーやクレジットカードを多用しており、小銭は入金したら、手数料取られたり、割り勘となっても電子マネーで10円単位は簡単に送れたりと、お札も小銭もあまり持ち歩かなくなりました。たまたま急遽必要なのにお金が入ってなくて必死に財布をひっくり返して出てきたラウアンのメダルに腹を立てたりしています。お財布にいくら入れるのがベストなのでしょうか、教えていただけたらと思います。ラジオネーム新500円玉テンション上がるさんからありがとうございます。新500円玉ね、もう結構出てきてますからね。
出てるんや。
もうピカピカでテンション上がるね。あのね、このなんやろ、縁っていうかな、うん、縁の模様が独特で、
あ、そうな、
今までないよ。ギザギザじゃなくて、なんか書いてんのかな、ちょっとな、
前
の前の500円玉ってでもなんか文字書いてたよな、うん、この縁のとこに日本銀行みたいな買い取ったよな。
ああ、そうやな。
行った行った、しこってた今。
500円玉思い出して行ってない。行かんねん。
そのヘッドホンつけてしこってて、でおかんに部屋入られてポンポンって叩かれて、ああっていう声やったな今。
人物がちゃうねん。
ちゃうか。
日本銀行って書いてた。ああ興奮が行き過ぎやろそこに。全感情射線に行ってるんか。
じゃないか、そうか。
いや500円玉買ってるんやね。
そうそう、新500円玉もね、うん、出ましたけどね。
確かに
新500円玉まだちょっとあの対応してない自販機とかまでがまだあるから、
うん、それ
ちょっ
と見たことないわ。新500円玉、
あ、ほんまに、うん、でもな、あの色が一緒やから、うん、もしかしたら気づかんと使ってる可能性
も
あるある。それはある。財布の中にいくら入れるのが都市相応なのかね。これ難しいな。でも人それぞれなんちゃう、結構な、うん、電子マネー使う人もおれば使わん人もおるし、
うん、そうやな。年齢かける1000円とはよう言うけども、
ああそうなんや。いやでも29やんか。
29,000円
なんかなかなか入れられへんわ俺。
あ、
1万円がボーダーかな。
マジで
1万の前後、ちょっと多く入ってる時もあるし、まあ8000円とかの時もあるし、全然1000円でおろさなな、おろさなな、でもペイペイで払えるから、うん、ペイペイで払うから、その財布の中身がちょっとおろそかになりがち、なんぼ入ってるかなって。
ペイペイで飯屋も結構いける。
あ、結構ペイペイはマジで使えるとこめっちゃ多い。
あ、そうなん。
ほぼほぼってことはないけど、だいたいその電子マネーで一番店で使えるのはペイペイや。
あ、そうなんや。
圧倒的に
いいな、ペイペイ。
うん、ペイペイ。そう、
クイックペイしか使ってなくて。
あ、クイックペイ使ってる。
コンビニぐらいしか行けへんから、飯屋はだいたい実費とか現金で行ってるから。
クイックペイ、クイックペイはなんでクイックペイな。そう、いつもクイックペイ使ってるなって思ってたから、なんでクイックペイ使ってんねやろって。
え、なんでなんやろな。
なんでな
の。わからん。こだわりがなかった。
きっかけあるやろ。でも
クイックペイに行った。
うん、それきっかけ、うん、それはだって なんか電子マネー持っときたいなで、
うん、
ほなまあクイックペイ聞いたことあるし、クイックペイで行くかっていう
感じ。なんかクイックペイ行ってたな。
ああ、そうなんや。なんかオートチャージとかあんの。
いや、
現金入れてんのそれは。
クレジットや。
あ、引き落としなんや。
そうそうそう。
あ、もう使いすぎてまうやつかそれは。
なんかな。え、ペイペイはどうなん。
ペイペイはあの引き落としとかも、引き落とし、あ、なんか後払いっていうのとかもあったり、あの俺はあのセブン銀行の ATM から、うん、あの現金入れて現金でチャージしてる、
うん、あ、そうなんや。
だからあのそのチャージし損ねてたら、うん、あの空のままやし。
いや、そうやねん。おい、現金チャージ忘れてまうね、うん、イコカとかも。
まあ俺もあのだからほんまはクレジット、うん、 ットからの引き落としがええねんけど、うん、ペイペイがヤフーの持ち物やから、うん、ヤフーのカードからしかできひん、
う
ん、
ほうほうほう、
確かね。それをそうクレジット作ったら、ね、うん、そうもっと楽なんかなとか思ったり、
なんかそういうの調べた気する。で楽天でやってるから、
うん、
なんかクイックペイが良かったやと思う。
確かそうな、でも楽天エディがあるんじゃん。
いやクイックペイも楽天がおって、
あそうなんや、あ
エディもいいんかもしれんけど、うん、なんかこうし照らし合わせてクイックペイを選んだ
と思う。あそうなんや、
理由は忘れたけど、
あエディでも俺前使ってて、うん、前使っててそのオートチャージっていうのがあって、うん、その残高が3000円以下になったらさまた3000円チャージするみたいな、うん、あの設定できて、うんうん、やっぱでも使いすぎちゃうよな。
えそれコンビニとかじゃない？
まあまあコンビニとかやけど、でもなんかエディ使え、まあコンビニとか、うん、まあ吉野家とかでも使える、
はいはいはい、
まあもう結構使えるとこは使うって感じ。
必要なものやから飯とかって、
うん、
全然気にしてない。
でも飯ってでも案外なコンビニとか、うん、その昼ご飯で仕事の時昼ご飯とかで買うたりして、うん、毎回1回400円とか、うん、安く済まそうとしても今もうカップ麺とかめっちゃ高なってるから、
まあ、
400円とか500円とかいってまうから、うん、それはやっぱり積もったら結構いくもんな、まあ、
そこ、うん、そうやな、
そうそう腹立つ、マジで腹立つ、もう
腹立つ、
もう最近ほんまにもう食、うん、食費が上がりすぎて、もう弁当屋さんもな、
あ
の職場の近所に、うん、安い弁当屋さんがあって400円とかで大盛り弁当買えたりすんねんけど、うん、もう50円60円ぐらい値上げして、もうなもう500円ぐらい出さなあかんのかと思いながらな。
まあまあそうか、
いやいやほんまに、
うん、弁当屋やっぱいいっすよね。
弁当屋、まあ、
やっぱ600円ぐらい平均 で、うん、でも腹いっぱいになるじゃないですか。
そうそう、やっぱりあのなんかコンビニで弁当買うより安いし、うん、
絶対いいよな、出来たてやしな、
うん、
美味しいし、うん、そうそう弁当屋がいいんかなって思いますね。一人暮らしやったら、
ね、あね、うん、あ他弁とかもね、海苔弁とか美味しいから、
そうそう、いろいろあるしな、うん、おかずだけとかもあるし、
あそうそうそうね、うん、あるな、そうやな、と財布の中身、まあまあでも僕は1万円ぐらい、うん、1万円ぐらいで、基本使えるとこはペイペイとかね。
なるほどね。
でも全然、うん、全然僕2000円の時とかもあるんでね、
まあな、
急に、ね、急になんか飯おごるとかできないんでね、
うん、
だからその時はATM 駆け込んだりはしますけどね。
そうやねんな、
は
い、うん、手持ちない時に卸しに行かなあかんのかな。俺ちょっと多めに入れちゃうタイプ
かな、うん、だからそのいつでも卸せるように
老金
近畿老金とか、うん、老金の口座があって、それ、うん、前の職場の時になんか作らされてんけど、うん、その老金がめっちゃ良くて、うん、そのカードとかでも、うん、そのどこで下ろしても大体手数料取られへんねん。
え、そうなん？
どこでもいつでも取られへんねん。
むっちゃいいよ。
そうそう、やから夜中にコンビニとかで下ろしても、うん、まあ、なんか分からんけど、引き落とされへん、下ろされへん時間もあるけど、うん、大体その手数料無料で下ろせるから、
あ、いいですね。
なんか僕はもう手数料のアンチなんで。
手数料うっとうし
な、手数料うっとうし、マジで
300円とか取ってくるやろ。
わ、300円時間外やね、うん、
時間
めっちゃ時間外やん。300円なんか
土日の
時間、土日の夜やん。300円の
300円行かれる、
全然関係ない銀行のあれ ATM から下ろしてるやん。
うん、しゃあないよ。そうなりたくないからちょっと
多めに、まあ、せやな、うん、うん、まあまあそれは戦略
な。でも1万円切ったらもうなるだけ下ろしに行く。
ああ、いや、なるね。
してるかな。
だから皆さんも好きな銀行の口座を送っていただけたら思います、うん、お願いしますね。銀行口座の口座番号と、うん、暗証番号も教えていただけたらなと思います。よろしくお願いします。
振り込みできてもよい。
引き落とす、
引き落とす、
下ろす。
暗証番号教えなんでいいよ。暗証番号教えたらあかんよ。
周囲確認よし。
改めましてトルクレンチガールズ力学です。
バトルしようぜ。ドクドク身代わり小さくなる、守るイバル10万ボルトピカチュウ。どうも、嫌な技ばっかり使うけどピカチュウには10万ボルトさせるサトシです。お願いします。ちゃんとね、やっぱり主人公のパートナーなんでね、普段はベトベトにドクドク身代わり小さくなるのね、外役戦法でいきますけどもね。
外役戦法
でね、これでも使ってた俺、ドクドク身代わり小さくなる、守るのベトベト。
ドクドクで体力削っていくって。
そうそう、小さくなるで回避率上げるんですよね、うん、わざ当たらんし、うん、でわざ当たっても身代わりがおるし、うん、で独特で相手蝕んでいくみたいな、
いかついな。
そう、ポケモンね、サンムーン、ポケモンサンムーンかな、でベトベトンがアローラベトベトンっていうのが出てきて、うん、その別の姿のね、
はいはい、
ベトベトン言うたら紫のね、あれじゃないですか、
そのイメージ
なんですけど、うん、アローラサンムーンの時はアローラ地方の姿として、うん、その虹色の
虹色、
そう虹色のベトベトンがおった、そうそうアローラベトベトンっていうのがおって、うん、俺らのベトベ俺ら知ってるベトベトンで言うたら毒タイプだけやんか、
ほうほう
毒タイプ単体やけど、うん、そのアローラベトベトンは毒悪タイプやって、
悪なん、
そう悪ついてて
虹色やろ、
虹色やけど悪、もうめちゃくちゃもう毒悪タイプで、
めっちゃ毒ってことか、
めっちゃ毒、もうほんまに化学薬品をイメージしてんのかな、
毒すぎて
虹
色になってるんや、
毒すぎてやってるからな、
硝酸入ってる、
硝酸思い出してもらう思い出してもらったから、あがいやでもそのベトベトンが強くてね、そうタイプとかも良くて、うん、その毒毒その身代わり小さくなるとかで、そのネットの対戦をようやっててんけど、
うん、
ネットであのレートランダムで当たった人と戦うみたいなのあったけど、うん、めっちゃ切断された、その戦法を使ってもう鬱陶しすぎて、
でもハメ技なんよな、
まあ、ハメ技マジでマジで、その一回、まあ、はまらんかったら一撃で倒されたりすんねんけど、はまったらマジで
もうどうしようもないという、
そう小さくなる、一回やっただけでも当たらんくなったりしたらマジでハメ技やからもう一匹も倒してへんのに降参されたり、
うわーあったなある
や
な、
いやもうお前から時間の無駄なんやなって思われたよな、そう
やっぱね、白猫テニスやったっけな、なんかは流行った時あるやんか、
あ携帯ゲーム、
携帯ゲームの、
あー、はいはいはい、
キャラモンのテニスやねんけど、
アプリのやつか、
うん、あれもなんかハメ技みたいなのがあったよ確か、それ思い出したわ
ハメ技はマジで喧嘩なるから、ね、やから
その待つしかないもんな、そう倒されるの、
そうやから、ネットやから、ネットで相手の顔知らんからそんなことできるけど、
うん、
ほんまにこう面と向き合ってポケモンバトルしようって言って、うん、俺はそれようやらん、
まあな
ようやらん、
切断ってな、
あそうそう、
いやこっちはそれで楽しんでやって
もんな、もうええってって、もうええってってなるしな、俺絶対相手にしたくないしな、
いやそれなか、まあ勝ちにはなるか、勝利には
いや、まあ、降参されたらこっちの勝ち、ね、見てますけど、あちゃいますよちゃいますよ、トルクレンチガールズうまこですよ、サトシじゃないですよサトシじゃないですよ、
そうやと思って、
危ない危ない、俺もサトシのまま喋っとったわ、
うまことして今喋って
た、サトシのまま悠々と悠々とベトベトンの話して
た、どこがサトシ、
まあでもサトシもベトベトン使ってましたからねサトシのこと大好きなベトベトンね、
サトシこんな解説しない
よ、言ってますよね、ポケモンですよ、ポケモンしかやってない、ほんまに
ポケモンが、マジでもう新作が出てるんですよね、
もうポケモンのために全てを頑張ってるもう仕事の時もポケモンのことしか考えてへん、早よ帰ってポケモンやろ、
ポケモンやら
もう帰ってもうご飯すぐ食べてもうポケモンやろもうポケモンのために風呂早く入ろうとかなってるから
めっちゃ当時やん、
もうポケモンマジでポケモン、もう当時のまま少年
っすね、
もうキャップ後ろにかぶって、
なんでやねん、
キャップ後ろにかぶって
な、当時もそうやったんか、
あもうケンタロス30匹捕まえてい
やサトシすぎるやろ
30匹捕まえてな、サファリパークサファリゾーンでな、
ボックス入らないくなる13個じゃ足りんくな
る、いやな、大木の博士にテレビ電話したら後ろケンタロスがな、
あったけど、
いやいやサトシ君
テレビ電話せえへん、
あれでもな、あの当時のポケモントレーナーみんな羨ましかったと思う、
ケンタロスな、
ケンタロスなんかなんかあんな簡単に捕まれへんか、
そうやな、
そうサファリゾーンでな、
憧れの、
そう石投げて逃げられて餌投げても逃げられて、
ケンタロスやっぱかっこよかったからな、
いやそうそう、
サファリパーク
やし、あの当時の最強ポケモンやからな、ケンタロス、そうそう破壊光線しとったら勝てるから、
いや
ポケモンがマジで面白くて、で無事ね、無事私、ポケモントレーナーの馬がね、
はい、
馬がチャンピオンになりました、
おめでとうございます、
応援ありがとうございました、ね、ちょっとね、まあ、先々週ですか、うん、ポケモンの話した時にはね、うん、やっぱりちょっとパーティーに悩んでると6匹決められへんとね、もうお前ちょっと皆さんにもね不安を与えてたと思うんですけどね、無事ね6匹決めて、チャンピオンにもなりましたしね、全ルート攻略しましたんでね、いや皆さんほんまに応援いただいてありがとうございました、ライブの時もね、絶対チャンピオンになってくださいってね言ってくださったりね、頑張ってくださいって言ってくださったんで、くじけそうになりましたけどね、もうほんまに途中でもう俺はもう宝探ししてるだけでよ、もうアイテムを全マップのアイテム探すだけでええわ、もうそれだけのポケモン人生でええわって思う時もありましたけどありましたけどね、もう主ポケモン倒すだけで、ああもうこれで十分や、俺チャンピオンならんでええとか思った時もありました、ありましたけどもね、無事チャンピオンになりましたね、ありがとうございますほんま力もありがとうな、マジで、
いや何も言って
ありがとうほんまに、
遍歴気にしてへんで誰も、
ね、まあまあいろいろない
前言ってたなぐらい、
言ってたよな、やっぱりライチュー使いたいなとか、やっぱり、うん、渡っことがボーマンダーも使いたかったけど、うん、
はいはい、
もう今回はもうほんまにパルデア地方、今回のパルデア地方で新しく出てきたポケモン縛りで 6匹決めさせていただきましてね、まあラウドボーンっていうね、炎のホゲータっていうねポケモンの最終進化系ね、最終進化系ですとか、まあ、今回パルディアの姿でとして出てきたケンタロス、
ケンタロス、
ケンタロスとかね、リククラゲね、先々週力学君が気持ち悪い気持ち悪いとね、すごい叩いてたね
帰ってから見てんけど、おいキャップかぶって、キャップじゃないわ、マウンテンハットって言われたっけ、
あのバゲットハットみたいな、
バゲットハットか、
やっぱキクラゲやからそういう形してる、
そうそう、学生時代かぶってる時あってもうまさにそれやったんですよ黒のハットかぶってる力学やった、
はいはい、
リククラゲ、
あもう写真あるわ、その写真
あるよな、
いっぱいあるわあようバゲットハットかぶってたな
そうそう
そう、ニューヨークシティって書いてる、
ニューヨークシティってよう覚えてんだ
書いてるやつだ、
そうそうそう、
あれ思い出した、
俺やと
バゲットハットかぶってる力学リククラゲは
足の数だけやと
足の数もね、リククラゲあれ8本え4本やったんちゃうかな、
4本やったっけ、
確かな、あの毒クラゲほど多くなかったしたはずやよ
いやそうやけど
あ、
俺
日本やね、とかね、ドオとかね、
ドオ
っていうねパルデアの姿の今回あのウパーがね出てくるんですけど、ウパーがねどんなすどん進化したらどんなヌオーになるんやろうって思ったら、まさかのドオっていう新しいポケモンに、ね、なりましたね。あと大回電っていうね、あの電気飛行タイプのポケモンでね、まあ鳥ポケモンなんですけども、これなかなかね電気飛行タイプって言ったら我々って言ったらやっぱサンダー
ですね、
やっぱサンダー、もうサンダーやと思って、
サンダー
やと思って使ってた、
サンダーやと思って使って
た、サンダーやと思って使ってた、ね、サンダー強いですからね、やっぱ
サンダー強いよ、
タイプ的にも強いからサンダーって
電気飛行か、
そう電気飛行やから、弱点が岩と氷しかない、じゃ
あ
電気タイプは地面タイプ苦手やけど、そう聞けへんの、
強いな、
そう強いね結構で、セグレイドっていうね、今回のドラゴンタイプ、
ドラゴン、
まあ、今まで言った海竜とか、
はいはいはい、
ボーマンダとかガブリアスとかの枠の、ね、まあ、強いドラゴンタイプとしてね、
ほうほう、
今回セグレイドっていう氷ドラゴンタイプのポケモンがね、これはもうほんまにあの能力が高すぎる、
いいパーティーですね、
そうなかなかねちょっとね、まあ水タイプとか、うん、水タイプとかがいないんですけど、まあまあこれでね、
リククラゲはもう水おらんの、
そうそうそうそう、毒クラゲ
は波乗りできひんや、
うん、
波乗り、
もう最近のポケモンは波乗りとかいらんのよ、
いらんの、
いらんねん、そう
秘伝でこうやらないと、
そう秘伝技やと思うやんか、
移動できひんくら
い、いやもう全部、うん、相棒のね、うん、コライドンっていうポケモンがね、まあ、伝説のポケモンなんですけど、それがやってくれるのよ、波乗りとか、そう、
ま
あ、それも順番に覚えていくんやけども、
はいはいはいはい、
そうそう、ただでももう空を飛ぶとかも、まあ、今はもう空を飛ぶタクシーって言うて、なんか業者が
業者おるやん
業者がな
ポケモン、
うん、ポケモンのそう物語の中にもどっかの町におった空飛ぶタクシー屋さんをやってるんだって言うてる、
へ、
うん、やってて、そうそうそう、もう今はそう秘伝技いらんねんけど、でもやっぱりパーティーに鳥ポケモン入れたい、
まあ、
やっぱりもう空を飛ぶ覚えてる前提で、うん、なんか連れて行きたいから、そう大回転っていう電気飛行タイプ、
いい時代か、入れたんですね、そのポケモンとの触れ合いにいそしめってことよな、
うん、まあ触れ合いとかやっぱりその
手段はもうこの技術でやるから、
そうそう、まあ、ちょっと寂しい気もするけどな、
まあまあ、まあ、
やっぱりその不便さが良かったみたいなとこもあるやん、
確かにその縛りがあったからな、
ま
あ、
誰に
岩砕きとかな、
そうそう岩砕きとか居合切りとかいらんやんか、わざとしていらんから、もうたやからな、あのビッパちゃうわ、うん、ビッパの進化系にな、あの、うん、覚えさせたりな、
はいはいはいはい、
あいつも全部覚えるから、波乗りとかも全部覚える、
あその秘伝技よみたいなやつがおってんな、要因みたいなやつが、
要因が秘伝技要因がもう今回はもう、うん、まあ、最近のポケモンはいらないんでね、
大ダイルに居合切り覚えさせたわ、
うわ
金銀の、
いやでも昔はもう、うん、もう忘れさせられへん、なんか知らんから、
ね、しばらく忘れられへんねんな、
もうだからリザードンに居合切りとか覚えさせとった、
そうやねんな、
なあピカチュライチュウにフラッシュとかな、
うわもったいな、
あもったいないな、
うん、大ダイル、うん、岩砕き居合切り波乗り滝登り
がんじがらめやん、
がんじがらめや
ん、うわもう、
もう秘伝要因や、オダルが、うん、
波乗りが威力高くてよかったな、
よかったよかった、
波乗りしかできない、
秘伝技のオダ
ルそうそう、で今回ねポケモンスカーレットバイオレットもうシナリオがめちゃくちゃ面白かった、
シナリオが
ね、もうあのチャンピオンになるっていうのは、まあ、今までのね、あのストーリーでもあったけど、
はいはい、
まあ、それに加えて今回のねスターダストロードっていう
スター
団っていう、まあ、ロケット団的役割のやつらを倒すとか、レジェンドロードっていう、主ポケモンを倒していくっていうのもそれぞれストーリーがあって、レジェンドロードの主ポケモンを倒すっていうのがやっぱり、目的があるわけよな、
はいはい、
一緒に行ってるペパーっていうやつがちょっと 相棒のマフィティフっていうポケモンがちょっと元気がないと、うん、元気がないから、うん、その主ポケモン倒して秘伝のスパイスっていうのを手に入れれるのよ。スパイス、ほうほうほう、これを食べさせたらもしかしたら元気になるんちゃうかって、うん、
めっちゃいいよ。
そうそう思って、そう、うん、なんか昔の本にそう書いてて、うん、で周りはそんな無駄だよとか言ってくるけど、俺はもう信じて倒していくよって言うて、うん、スパイスを探してマフィティフを元気にしていくっていうストーリーがあって、やっぱそのずるいよ
ポケモン。
そう
人間味あるやん。
そうそう、やっぱりやっぱ動物とか、まあ、俺犬飼うてたりするし、うん、やっぱ感情移入しちゃうよな。マフティフ元気になってくれと思って、
マフティフ
もうやっぱり主のポケモンを真っ先に倒しに行ったりな、うん、そう、もうそれボニーボニーの花崎さんもそれ言うてたわ。もうあいつ助けたいからもうすぐクリアしちゃったよってやっぱりそうよなって。そうな、
まあな、
そうそう、
むずいけどな、うん、主の気持ちも気になるけど、
まあまあまあまあ主はでも
むずいよなポケモンの世界っての
は。でも主はでも悪さをしてたわけやから。
主悪さしてた、
悪さしてる、あの山で岩をいっぱい落としたりとか、うん、もう環境を荒らしたりしてるわけやから、やっぱりそれは倒さなあかん。
あ、
うん、
スパイスってのは主が持ってんの。
そうそう、主が持ってて、うん、主がピンチの時に食べに行って強くなる。
あ、なるほどね、
うん、そういうギミックがあるから。
あ、
だから一回倒したと思ってもスパイス食べに行ってまた強くなって出てきたりするから。あ、そうそうそう、
面白、
そういう面白さがあったり。でスターダストロードって言ったら、まあ、スターダン、まあ、悪さをしてる、まあ、今回その学校に入って、まあ学んでいくっていう物語やねんけど、スターダンはまあ学校の中ヤンキーというかならず者、学校も欠席するし、うん、悪さしてるからちょっとスターダンを解散させるために倒していくっていう物語やねんけど、でもスターダンにはスターダンのその正義があって、
あるんよね、やっぱり。
そうそう、やっぱり正義の反対は悪ではなく、うん、また別の正義なんだよって、うん、まあパワポケでも言
う
てたけど、
うん、
ね、あのパワポケセブンで言うてましたよね。パワポケセブンで言うてたけど、やっぱりそういうのがあるよ、ね。
パワポケでそんな話あんの？
あんのよ、パワポケ。パワポケもマジで人間ドラマ
だから。野球してるだけじゃねえよ。
いや、違う。
野球と恋愛だけやろ。
いや、野球と恋愛は、うん、だけなんはパワプロ。パワポケの方は、うん、野球と恋愛と人間ドラマ。う
ん、人間ドラマあんの？
うん、彼女死んだりするし。
正義悪やら語るの。
あるある。そう、パワポケセブンはヒーローと戦うから、うん、余計ね、そういうのがあったり、ね、
なるほどね。
そう、パワポケセブンの話になるけど、うん、あの主人公の高校野球のチームが
並んでいいよ、
高校野球のチームがやっぱりヒーロー、あのピンチの時に一回ヒーローに助けられるの
してちゃう、
ヒーローが飛び入りで入ってホームラン打って勝ったりして、そっからどんどんヒーローが入ってきて洗脳したりするわけよ、
はいはい
は
い、
洗脳とかが関わってくる話。
そうだから
ほんまにヒーローが
パワポケ
バッドエンド、マジのバッドエンドは、うん、もう主人公も洗脳されて、うん、最後 あのバンって出るイラストが、うん、あのクレヨンで描いた、うん、主人公と矢部くんの絵、うん、で上に幸せって書いてる、うん、バッドエンドがあるんよ。マジのトラウマ、怖すぎる、マジで。とか
めっちゃ洗脳やん、
うん、
デュエマとかでもそういう物語あったもん
な、うん、あるある、やっぱり
そういうのは取り扱うか、
うん、そう、あるあるある。じゃあ別に全然ヒーローじゃないしな、ヒーローとは言うてるけど、格好がヒーローなだけで恐ろしいことしてるし、
怖いよな、その、うん、敵キャラの位置づけでやっぱそういう正義を歌ってるけど、うん、悪っていうのはそうそう、あるからな、まあ、
最初はヒーローなんかなって思うけども悪っていう、うん、
トラウマには確かにな
りますね。彼女も洗脳されたりするからな、
マジで、
マジのもう最悪、
最
悪ルート、それはもうそれだけは避けたい。パワポケセブンも面白いですけど、まあ、ポケモンも面白いや
つ、ポケモン面白いし、スターダーも気になるけど、そう、主ポケモンもなんか理由があるんじゃないかな、
う
ん、
まあまあ理由あったりして、まあ、それはやっぱり、まあ、自分の目で確かめてほしい、自分の目で宝物たちを見つけてほしい。
それなんやねん、前から宝探し、
ね、宝探しね、まあ、宝探しが何なんやっていうね、うん、いう話をまあ先々週したと思うんですけど、うん、まあまあちょっとこれ言ったらほんまにネタバレかもしれないんですけど、うん、宝探しが何かっていうのが分かりました、あのクリアしてね、うん、宝探しっていうのがやっぱチャンピオンになった後に、うん、その行ってる学校の校長先生が渡してきた、うん、でかい金の玉でした。
は
いやでかい金の玉かって思って
何げ
やっぱりチャンピオンになった後でかい金の玉を校長が渡してくるっていうのがゲームフリークが伝えたかったことなのかな、うん、でかい金の玉やった
よ
な、
分からんよ、金の玉、
うん、
を渡してきた、
渡してきた、
それはほんま、ま
あ、いやそれほんまよ、
その宝
やで、あネタバレなるかごめんなさいね、あの
聞
い
てもね、
すいません、
どっちでもええねん、
あのクリアした後校長先生がでかい金の玉をくれます、
うん、どうでもええねん、
言っちゃったね、でかい金の玉は
価値ある玉やろ、
打ったら3万円になります。でかいから
チャンピオンに渡していくんだ、
でかいからね、金の玉は確か
5000
円やけど、
おい、うん、
金でかい
金渡して
でかい金の玉チャンピオン、やばい、もしかしたらチャンピオンおめでとうって掘ってるんかもしれない
。やったら分かるけどな。
そう
オンリーワンの玉やったらいいけど、
そうやっぱりチャンピオン今回チャンピオン
金塊みたいなもんやったら渡してくるんだ。
そう物でな、やばい、今回チャンピオンになった後なんか今までやったら殿堂入りとかで登録しますみたいなあったやんか、うん、渡る倒したらはい、はい、あの特別な部屋に入れてもらってポッポッポッポッポッポッポッポッな、第何回優勝おめでとう爆風とか、うん、リザードンとか、そう なるやつあるやん、登録のやつあれ全部アーカイブでそのパソコンで見れたりするやん、はいはい、今回そんなんなくて、
なかった
なくて、だからでかい金の玉にやっぱりあのチャンピオン馬って掘ってくれてくれたんやと思う
資本すぎるな、ちょっと、うん、まあ掘ってくれてるやったら分かるけど、
多分掘ってくれて、でも売ってもうたすぐ売っちゃった、あの
売
ったもう
売ってくれてる金の玉、
もうリゾチウム買いたいから売った
リゾチウム買うな、
俺リゾチウム買いたいから売った、
誰が買うねん、
いやでもリゾチウム
も、リゾチウム
な、まあ、リゾチウムとかマックスアップもやっぱりこう昨今の原料高とかのあの煽りを受けてちょっと値上げしてる
値上げすん
ね、やっぱり昔のポケモンやったら9800円やったけど今1万円になってるのよ200円の値上げしてるわけやからな、
気にすん
だ、いやマックスアップとかね、まあまあ薬漬けにポケモンしてるわけなんでね、これからはね、もう好きなポケモンをね使っていってるんでね、もうやっぱりね、やっぱり一番見ていただきたいのはやっぱハッサムのメタリックさね、もうすごい質感とかもすごい再現されてるから、テカってたんやって、ただの赤色ちゃうんやって、
3D で見たらテカってるんや、
そうそう、もうあのすごい作り込み、なんか、ま、ボーマンダの鱗とかがあったりして、あハッサムってそのあれないマツダの車みたいに光ってるんやってマツダの、
まあ、色味一緒か、
そうそう、あのメタリックレッド、あのマツダ特有のあの広島カープのヘルメットに採用されてるメタリックレッド、
すごいな、そうそう、ハッサムがすごいな、
そうハッサムが
そんなボディない、
そうそんなボディ、いや今まではベタ塗り赤塗なハッサムやと思うんだから、なんで皆さんもね、あのこのポケモンの肌質がすごいっていうメールお待ちしております、お願いします。あのもうすぐ図鑑完成しますね、あと11匹なんでね、
すご
チュリね持ってる人ください、お願いします、
周囲確認よし、
はい、というわけでエンディングでございます、ありがとうございました。またポケモンの話がねちょっと盛り上がっちゃってね、ポケモンだけじゃなくてパワーポケ7のね話もねちょっと盛り上がっちゃってね、パワーポケ7はそうサクセスが、まあ、さっき言ったように、まあ、ヒーロー出てきてめっちゃ面白い、めっちゃ面白いねんけど、もう野球がクソ、もうなんかほんまに打球速度が速すぎるとかあって、めっちゃセンターゴロになる、センター前打ってんのに一塁投げてアウトになる、がそうそう、当たりすぎたらそんなんなったりして、そう野球のバランスさえ良かったら面白い、作品やったんですけど、そこがマジでクソ、
むずいですね、
そうゲームバランスやね野球ゲームやのに野球がクソですからね、パワーポケ7は、野球がクソやなって思った話とかある？
ないやろ。
あ、ないか、
野球がクソな話、
野球がクソやなとか思った、ないあの見たいドラマが野球の延長で2時間遅れで始まったとか、
あったけどな、
ツイッターで
世にも奇妙な話延長でなくなった
世にも奇妙な話物語なくなってたんや、うん、そうやったんや、
楽しみしてたのに、
いやでもあ日本シリーズのな時が、うん、日本シリーズのもう放送枠短すぎてびっくりしたけどな、そうなんだ2時間半で野球終わらんよってめっちゃ思うんだけどな、
そう普通どんぐらいの、
いや大体3時間、
3
時間は絶対いる、でそう全部延長やるから、あのドラマが1時間半遅れでやったりとか、
はいはいはい、
あったわけよ、うん、
絶対延長するのに
な、そうそうそう、だからその昔ね、まあ、南ジェ語でね、あの皆さんご存知バブカワゴージっていうね、バブカワゴージっていう言葉があって、っていうのもね、まあ、なんでそんな言葉ができたかっていうと、あの野球の延長でバブルへゴーっていう映画ね、あれが野球の延長のせいで12時半ぐらいから始まって、っていうのも、うん、あの野球がその、まあ、阪神が勝ってて、最後藤川球児が同点ホームランかなんか打たれて、
はいはい、
でその延長12回までやって、結局12時前ぐらいまでやったけど試合、引き分けで終わったりしてね、でそれでバブルへゴーがもう3時間とか4時間押しぐらいで始まったもんやから、ちょっとバブカーゴージって言われるよね藤川球児のせいでそうなったから、バブカーゴージってね、
どう使われてるんだ、何時やで
バブカーゴージやっぱり
いつ使う
だから、バブルへゴーでバブカーゴージやから、 別の作品とかね、やっぱサイ、やっぱ今やったらサイレントとか、うん、サイレントっていうあのドラマやってますけど、サイレンカワトジとかな、そういうサイレンカワトジとか、
何がやねん、そうそうそうそう、それがどうして、
いや、そう、それが楽しい、それが楽しい、
言うのが楽
しい、そうそう、言うのが楽しい、
何
やねん、そうそう、もう一番好きな何時英語かもしれない、
いやあるやろもっとと
か、
うん、オサとか、ま、
え、暗号な、まあドミンゴもね、
ドミンゴ、
ドミンゴもやっぱり、
ドミンゴってどういう、
そう、え、いや、ドミンゴはドミンゴっていうピッチャーの、
ピッチャー
の、ああ、ピッチャーがおって、まあ、あの結構ネタにされてるピッチャーやったから、あの、まあ、打たれたりもするし、ピッチャーやのに盗塁してヘッドスライディングして監督に怒られたりしててネタやから、まあ、それでほんまにひた、もうシンプルにドミンゴをクサクサクサで、
あ、
うん、
あ
のいじられてたから
、
ね、そう、ほん、そう、ドミンゴの前は、うん、ウンゴの前にお、あって別の言葉があってん、うん、カラスコっていう、
カラスコ、
あの近鉄に、うん、あのピッチャーがおってんけど、もう鳴り物入りでめっちゃ球速いピッチャーが入ってきて、守護神は決まりやってなっててんけど、うん、めっちゃ暴投掘ったりとか、うん、もうコントロール悪すぎて、あのフォアボール出しまくったり してたから、うん、もうカラスコクサクサクサクサってめっちゃいじられてて、うん、何々スコって、流行りかけててんけど、うん、でもやっぱりスコよりウゴの方がやっぱり、うん、そのキャッチーやから、
ウゴってドミンゴが由来とか、
遅
遅い遅い遅
い、いや、じゃあ、じゃあ今の説明でよ、
お
う、いや、ドミンゴがおってでも、あ、そうなんやって なるやろ、
すごいっすね、
すごいっすね、じゃ
マジか、
今もカラスコの話してた
から、ウゴって確かに語源なんやろって、うんうん、考えたことなかった、
いや、ドミンゴだけで解決したよ、
すごいインゴ、
すごいインゴ、すごいインゴな、
すごい、
いや、ドミンゴやから、ドミンゴグスマンが、うん、そうそう、あの由来ですからね、
何時語って全部意味あるんですね、
いや、そりゃそうよ、自分なんかそのサンキューガッツを全く意味知らんとな使ってたもんな
3月
3月な3月全く知らんと使って
もうサンキューって意味で使って
た、じゃあもうサンキューガッツっていうのは、ガッツっていうのはあの小笠原ね、俺はやっぱり野球、草野球とかやるときに絶対マネするね、俺ら世代のね、日ハムから巨人行った侍の小笠原がすごいハッスルプレーが魅力やと、ガッツフルスイング、あだ名がガッツで、でもやっぱあのピンチの時にもうガッツがホームラン打って、やっぱファンたちはサンキューガッツっていうとこから語源があったっていうわけです
。3月、
3月で略されて3月だ
よね。何時、あ、そうやな、
あ、何時っていうのはあの 何でも実況ジュピターっていうね、あの2ちゃん の, あのゾーンです
けど、あ、それも意味あるんや、
意味というか、うん、意味というか、そういうとこっていう、でも今はあの2チャンネルはあのまとめブログとかに引用してあかんくなったから、うん、まあ、あの今まとめサイトとかで見てるのはオープンなんじゃっていうオンジェっていうところなんですけどね、はいはいはい、言うとりますけどもね、ごめんなさい、あのいろいろ喋りすぎましたけども、番組では、感想であったりコーナーのメッセージを募集しております。メールアドレスは twg@daikokubi.com twg@daikokubi.com。 クリスマスに友達からノルマのケーキ買ってくれと言われたことある人はハッシュタグ周囲確認よしとつけて感想をつぶやいてください。お願いします。
いやな、
言われたことある、これ
ノルマのやつ、
ノルマのケーキ、これ
店の裏のやつ、
コンビニかな、
コンビニとかスーパーもあるんじゃん、
あースーパーもあるのかな、ノルマのケーキ、そう、僕は言われたことないんですけど、うん、ノルマのケーキって言われてな、あのクリスマスケーキ買いたくないよな、
買いたないな、ノルマって言わんでノルマって
ノルマでもほんまに苦しいんやろな、
あ、まあ、上司、まあ、余ってるから、
あ、上司に、だからこの店で、うん、この店で何個売りなさいよって、多分その上からの足しがあってバイトがその言われてるかもしれんな、ブラックバイトってなるかもしれないですけどね、それね、はいはい、というわけでね、クリスマスですけども、え、クリ、え、なになになに、
クリスマスな、
クリスマスな、いや、その前のうなりなんや何をうなって、
突っ込めんかったな、
突っ込めんかった、終わってからやで、それ
突っ込め
ず、まあ、告知としては12月30日ウエストアンツのライブがあるんで、お願いします、
お願いします、
お願いします、うん、以上でよろしいですかね、
はい、
大丈夫ですか、で、ボナ36というわけで、私が、周囲確認よしと、号令させていただきますんで、皆さんはよしと、言うて指差し故障をしてください、はい、お願いします。では、まあ、寒いですけどもね、うん、まあね、あのお湯の出しっぱなしとか、気をつけていきましょうね、では、お湯に人差し指差してください、
はい、
周囲確認よし、周囲確認よし、周囲確認よし、周囲確認よし、今日も一日ゼロ歳でいこうよし、以上トルクレンチガールズのまこと
力学でした、
ありがとうございました。